現代にあなたが生まれた意味がある。今世でのあなたの環境に意味がある。すべての人に生まれてきた意味がある。今ここにあなたがいるだけで意味がある。ナミコスミックのひふみ言葉のコーナーです。日本というこの国にはこの国ならではの美しい言葉や文化、歴史、行事や習わしがあります。そんな素晴らしい環境での生きる素晴らしさを皆さんにお届けしていくコーナーです。さあ今日も宿命鑑定士のナミさんにお越しいただいています。ナミさんよろしくお願いいたします。
お願いいたします。
さあ今日のテーマは、
はい、今日はですね、お正月の習わしとおせち料理っていうことでね、もうあと残りね、2週間になってまいりまして、大掃除がだいぶ進んでますかしら。どうですか？
まだ私は。
ね、皆さんぼちぼちとやらなきゃだなんていうね、時期になってまいりましたけども、ね、はい、はい。ちょっと早いですが、お正月のね、お話を少し、していきたいと思います。
はい、お願いいたします、はい。
まずね、このお正月っていうのは、なんじゃいなと。なんで1月1日にお正月お祝いなの、はい、とね、いうことで、義務のようにね、必ず元旦はなんかずっとそうしてきたからって、なんでかを知らないっていう方もね、はい、実はお見えになったり、生まれたからずっと元旦をお祝いしてたから、それやるもんだって意味は知らないですみたいなね、そういう方結構いるんですね。
はい。うん、私もそうですね。
ね。で、実はね、はい、これなんでやるかっていうと、年神様を迎える行事、としてやるお正月の祭事っていうことで、一年の始まりに、綺麗にしたお家にですね、神様をお迎えして、はい、またね、その一年、過ごすためのエネルギー、魂をいただくという、行事の現れだということですね。はい、なので、掃除をしないといけないっていうね、話なんですけどね。はい、汚いところだと神様がお迎えできないので、綺麗にしてくださいねっていうことで、皆さんお掃除をっていうことなんですけども、
はい、
でね、これ実はね、歴史すごく古くって、じゃあいつからやってるのっていうことで、実は平安時代の頃からやっていたというふうにされていると、で、なんで1月1日なのっていうことで。まあ、節句ね、節句のね、11335577799っていうね、奇数の数字の揃っているところは節句ですよってね、はい、以前からもお話ししてますけど、はい、その中のね、五行、木火土金水っていうのは季節がありますよと、はい、木の季節、春ですね、春の、木の、属する、1月の初めの日っていうので、1年の始まりをお祝いしましょうっていうことで、1月1日と。ということですね、で、その前日は、皆さんね、年の瀬で、まあ、年越しそばなんていうのをね、食べながら、お正月をね、越されると思うんですけど、実はね、そういった食べ物とか、行事っていうのは全て意味があるよっていうことでね、お話ししてますね。はい、で、例えばね、年越しそばなんていうのは、おそばに、まあ、揚げ入れたり、ネギ入れたりっていうね、ことやなんかを皆さんされると思うんですけども、おそばにもね、おそばっていうのはこう食べるときに切れやすいですよね。
はい。
うん、っていうので、悪運を断ち切るっていうね、ことで、その一年の、悪かったことを断ち切りましょうっていう、年末にも切って新しい年を迎えましょうねっていう意味のお蕎麦と、それからネギを入れるっていうのも、ネギってね、こう野菜のネギなんですけど、ネグっていう意味自体が、祈るっていう意味がね、実はあって、で、神社の中にネギさんってね、なんか見えない。ネギさん、はい、祈る人っていう意味、ネギさんっていうね、ネギっていう。で、そういう意味合いもあって、長寿だったり、運気アップだったりっていうことで、年の瀬は、お蕎麦を食べて、前の年のことはそこで断ち切って、新しい運気を入れましょうっていうことで、年越し蕎麦というね、ことが、まず一つと。
なるほど。はい。
そして、年明けますと、おせち料理っていうことでね、おせち料理っていうのは大島さんところはお重でやられます？
いえ、
お皿でこう出す感じとか、食べれるもんだけをこう持って出す感じとかっていう。
私自身は作らないんですけど、母が、 お重ね。それはお重ですね。
詰めて。
はい。ね。詰めてくれます。
実はね、これ現在だと、まあ、お重に詰めないよっていうね、方もお見えになったりするんですけども、正式なお重っていうのは、実は五段っていうことで、で、以前ちょっとお話しした時にね、はい三段にプラス、完全の数字三にプラス一段で四段ですよっていうふうにお話ししたと思うんですけど、それは中身が詰まってる四段の話でね、で、プラス本当は一段で五段っていうのは本当は昔からの正式な形です。で、なんでそんなに多いんですかっていう話で、何が入ってるのっていうことでね、で、まあ、一の重っていうのは一番上ですよね、こう祝い魚って言って、こうおつまみ系のものが入り、で、二の重っていうのは口取り関係ですよ。っていうのが入り、それから三の重っていうのは焼き物が入り、で、焼き物でこう海の幸とかね、こうエビだとか魚だとか焼いたものですよね、が入り、で、四の重で、煮物、山の幸ですね、筑前煮だとかそういうものが入り、はい、で、実は五の重っていう五段は、カラーの控えで重ねるっていうのが本当は通常のお重です。っていうのは、現在の今のね、状態が最高、満帆ではないよと、まだ余白がありますよ、さらに繁栄して富が入りますよっていう意味の五段ということで、本来は五段の重が正式です。でも今現状は3段ぐらいね、2段とか3段ぐらいのお重っていうのが皆様お家では作られたりね、こう詰めて、らっしゃる方は、そういう方が多いということで、まあ、1の重は祝い魚と口取りですね。黒豆、金豚、昆布巻き、伊達巻き、たつくりとか、かまぼことかね、数の子とかそういうものをこう入れると。はい、それから、2の重は酢の物とか焼き物ということで、生酢とか酢だこ、酢レンコン入れたり、ブリを焼いて入れたり、鮭を入れたりっていうね、焼き魚を入れると。
はい、
それから三の重は、煮物を入れるっていうことで、筑前煮とか野菜の煮しめなどを入れるっていう三段が、はい、多分今は主流ですね。はい、で、めんどくさいからやらないとか、はい、食べないから作らないとか、何かうちはそういう風習はありませんとかね、いろんな家庭が多分あって、
ありますよね、
お正月は誰もいないから作りませんとかね、うんうん、なんかそういう方がいろいろお見えになるんですけども、うん、やっぱりね、その時期ごとに、意味のある行事や食べ物をになってて、で、お正月っていうのは、最低これだけは食べないとダメですよっていうものがあると。うん、まあ、それをね、作らないっていう方も、これだけは食べてくださいね、作りましょうねっていうものを、
はい、
お話ししようと思いますね。はい、ね、はい。で、まずね、祝い魚で、蜜魚ともね、昔から言われてますけども、数の子。
はい。
ね、これ子孫繁栄、うん、数の子ですね。それから黒豆。
はい、
黒豆っていうのは、魔除けとしても、意味がありますけども、豆に働いて健康になるっていうことで、
はい。
黒豆。それから、この地方では、まあ、たつくり、ごまめですね。
はい。
ごまめっていうのは、昔の時代は、田畑にね、高級肥料として、イワシをね、撒いていたと、肥料としてね。で、肥料を、イワシを撒くと、豊作にね、お米がたくさんできるよっていうことで、はい、たつくりっていうことで、三つ魚とされてると。
はい、
それから、プラス、お餅です。これを食べることで、最低限お正月をお迎えしましょうよっていうことが、まあ、できるかな、ということでね。
はい、
ご自身で作られない方も、まあ、今はね、もうどこでも、売ってますし、
そうですね。
まあ、少しね、お皿に盛り付けて、うん、そういうものだけでも食べるっていうことも、ちょっとね、気にかけていただけるとね、
はい、
いいかなと思いますね。
はい。
はい。それからね、食べるのに使うお箸ですけど、はい、箸ってね、お正月のお箸って、ちょっと特殊な箸で、普通の割り箸とかお箸と違うなってね、気がつかれてる方お見えになりますかね、ことぶきなんて、なんかちょっとね、水引きがついたり、
水引きがついてますよね、
ちょっとね、華やかなお箸で、はい、で、実はお箸がね、両方先がついてて、両切りになってるって、両口箸ってね、いうお箸に必ずなってますよね。あれ勘違いしてる方は、自分が食べる用と、取り箸としてね、反対側を取るために使うって思ってる方もね、意外といたりするんですけども、実はね、両口箸っていうのは、自分と、 神様が、神人教職って言って、神様と人間が同じものを、元旦に食べて祝い合いましょうよっていう意味があるんですね。はい。で、本来は昔なら、そのあの元旦で使ったお箸っていうのは、うん、洗ってね、あの、三が日の間はそれを使うとかっていうこともね、はい、昔の、あの方はされていたと思うんですけども、あのお箸も柳の木でできているものがいいっていうふうにされてまして、あの、丈夫くてね、折れにくいので、
はい。
あの、めでたいね、お祝いの席で箸が折れちゃいけませんから、
そうですね、
あの、縁起がね、悪いので、あの、丈夫で折れにくい木を使っていると。それから柳の木っていうのはね、水に浸っているって、昔川沿いに柳の木ってね、通常あって、
そうですね、
なんか葉っぱがこうしだれてこうね、水の方へこう使っているということで、あの、水の木でね、清められている神聖な木っていうふうにされてまして、あとは春に一番に芽吹くっていうことでね、縁起のいいっていうことで、柳の木を使われているっていう風に、
はい、
あの基本的にはね、あのされてます。
うん、そう
なんですね。あの今はね、あのヒノキだったりいろんな木のものがありますけども、基本的には柳の木っていうのがね、うん、主流ということですね。で、今日ね、あのリクエストにもございましたお年玉のお話ですけども、はい、お年玉っていうのは今で言うとね、もうなんかあの、ポチ袋にお金を入れて、
はい、
年齢ごとにいろんなあのお金をもらうっていうね、
そうですね、
ことが大体主流で、うん、で、じいちゃん、はい、ばあちゃんや親から子供にあげるっていうね、そういう風な感覚のお年玉っていう風にね、思って見える方が多いと思うんですけども、うん、実はお年玉っていうのは、現状だと、おがひらがなで、年が、年っていう字でね、
はい、
こう玉っていうのがね、
はい、
こうあの、お手玉の玉っていうね、はい、感じでお年玉って皆さん思ってると思うんですけど、うん、年に、魂と書いて、年玉なんですね、本来。ね、
年
玉です。はい、要は、年、その年の魂、新しい魂っていう意味なんですね。で、神様からいただく新しい魂という意味が、年玉にはあります。で、年玉っていうのは、一家の家長が元旦の日に神様からその年に、エネルギーとしていただく、新しい年玉をもらうっていうね、意味があって、で、その年玉っていうのが、家長の、まあ、お父さんなりおじいちゃんなりっていうね、神様からお年玉をもらったら、その年玉のエネルギーを子供だとか、それから主人から、使用人にあげるとかね、昔で言うと師匠から弟子にあげるとかね、はい、そういう上のものから下のものに、その年玉のエネルギーを あげるっていうことがお年玉の本来の意味です。
はい、
で、お年、見えないですよね、当然。その神様のエネルギーって何ですかっていう話でね、見えるものじゃないので、もともと。鏡餅ありますね。
はい。
鏡餅の飾る意味も、鏡餅に、神様が、宿るっていう、はい、あれはよりしろの代わりですから、
そうですね、
はい。お餅によりしろ、魂が宿るわけですね。
はい、
なので、お餅を本来は丸餅として魂の代わりということで、お正月のお祝いごとにあげていたっていうのが、もともとのお年玉の始まりというふうにされていて、でもね、お餅もらってあんまり嬉しくない方もね、お見えなるかもしれないですけど、今はね、まあ、昔の頃は、そういった、最初お持ちだったものが、それに、使用人の方がね、年末年始でお家へご在所へ帰られたりするっていうことで、それが、品物だったりとか、お金にね、少しお足しでお金にっていうことで、されるようになったのが、だんだんね、お金だけでっていうことで、なってきたのが、お年玉ということで、年神様の、魂をいただくものがお年玉ですね。なのでお金をもらってやったって喜んでる場合ではないということで。
非常にありがたいものなんですね。
そうなんですよね。そうなんです。で、その、お年玉の、代わりの本来の年玉っていうお餅を、丸餅をもいただきますよね。それをお雑煮にして食べることで、自分の体の中に年神様からいただいた魂のエネルギーを取り込むということで、お雑煮を食べる、お餅を食べるっていう。
それが鏡。
鏡餅ももちろんそうですよね。あの鏡割りして、あの餅を食べるのもそうだし、うんね、お年玉の代わりにお餅をもらっていた時代は、あのお餅をいただいたものを、あのお正月にお雑煮にして食べることで、自分の中に、体の中に魂を、エネルギーを取り込みましょうっていう意味があるということでね。あのお雑煮も食べません、お世辞も食べませんっていうね、お家が、結構ありますけども、最初に言いました、三つ魚の数の子と黒豆とたつくりと、はいはい、それからお餅は最低限食べていただけるとね、いいかなっていうふうに思いますね。
ああ、なるほど。
はい。
そうですね。はい。ぜひ皆さん、もう今年のね、はい、この年末年始、はい、参考にしていただける、ね、
ハムやローストビーフを食べてる場合じゃありませんよ。
神様からその本当に魂をね、はい、お年玉、
そうですね、
年の魂ですね、はい、をいただくということで、
は
い、
そうなんですよね。
すごくためになるお話を今日もナミさんからいただきました、はい、ありがとうございます、
はい、ありがとうございます。
さあ、はい、次回が今年最後の
ねえ、はい、もうあっという間に終わりますわね、はい、本当にあのお正月前直前ということで、初詣と来年のね恵方ですね、はい、どこの方位が来年いいよって恵方巻きでもね、そちらの方向いて恵方食べる、もう食べますよっていうことで、どちらの方角に行くといいか、初詣に行くといいか、岡崎から見たら恵方はどちらかっていうね、お話をしようと思います。
ぜひ初詣のね、はい、参考にしていただけるお話ですので、楽しみにしていてください。
はい、
さあそして今日放送しました内容というのは、FM 岡崎のホームページにオンデマンド放送というところがあります。そちらにナミコスミックのひふみ言葉のコーナーがございますので、こちらをクリックすると、これまでの放送を繰り返し聞いていただくことができます。そしてナミさんの詳しい情報は、LINE アカウントでは、line@nami.cd。LINE は大文字、line@nami.cd は半角小文字、nami.cd。gmail では、nami.cd101@gmail.com すべて半角小文字です。nami.cd101@gmail.com こちらまでお問い合わせください。また皆さんからのリクエストもお待ちしています。宛先は FM 岡崎、ファックス 0564-55-8764、メールアドレスは半角小文字で 763@fmokazaki.jp こちらまで、ひふみ言葉のコーナーまでお送りください。ナミさん、今日も素敵なお話をいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ナミコスミックのひふみ言葉のコーナーでした。